フィリピの信徒への手紙第4章の10節から14節。さて、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを、私は主において非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。東京オリンピックの招致のスピーチから、おもてなしという言葉が流行しているようです。とても素敵な言葉だと思います。おもてなしの語源は、物をもてなすということから来ているようです。しかしもう一つの語源は裏表なし、表裏なし、つまり表裏のない心でお客様をお迎えすること、それがおもてなしという言葉だという一説もあります。その裏表ない心が良しとされ、お客様を招くときに用いられるようになったそうです。日本語の美しさは言葉の意味にも表れているんだなと思います。パウロはフィリピの教会からの贈り物に感謝しています。その中で心遣いという言葉を14節に書いてあります。具体的には獄中にいるパウロの患難にを共に預かるということだそうです。パウロにとって全てに耐えることができたとしても共にあるということが重要なことでした。苦しみを共にしてくれたことはパウロにとって大きな支えとなったのです。そこにパウロは感謝しているのです。一人ではなく共にある存在がある、それがパウロを力づけたというふうに言えます。教師試験の課題が決まり、今頃は多分志願者には送付されている頃でしょう。一昨年は東日本大震災を通してキリスト者教会に問われていることということが課題になりました。小論文としては現代社会における苦難と救いについての神学的考察5000文字が出されたようです。私たち、そして教会は東日本大震災を通して何を学び、宣教について何が変わったのかということを問われています。もし何も変わらないとすれば、社会における苦悩と救いについてどのように向かい合ってきたのか、このままでよいのかということを考えねばなりません。これは新卒だけではなく、私たち今の教会にとっても問われていることのように思うのです。神様のみが与えることができる慰めというのは一体何だろう。私たちの教会の中に痛み苦しんでいる、そこに慰めを与えるのは一体何だろう。そのことを問われると思うのです。パウロは苦しみを共にしてくれたと言います。私たちは自分一人では耐えることができない多くの苦しみがあります。その苦しみを一人では負わず、共にしてくださる方を知っています。その方がおられるので、この苦しみに耐えることができるのです。私たちにとって苦しみを共にしてくださる方はイエス様、しかもそのイエス様は十字架上におられるイエス様、そのイエス様が私たちと共にいて、私たちの痛み苦しみも共に負ってきてくださる、そのことに今日気づきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちは一人で生きているのではなく、十字架におられるイエス様が共に生きてくださることを今日確信することができるようにしてください。大江教会、宇都教会に通う信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて、今日もお守りください。病のところにある者、絶望に追い込まれている者には、あなたの御言葉から来る豊かな慰めが与えられますように。 今週1週間もあなたが共にいて、私たちに聖霊を注いでください。イエス様の皆によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。